ラジオ食堂坂谷でございますが、今月もですね、2026年8月を振り返るということで、いつものこちらの方に来ていただいております。
俺がミスターラジオ食堂だ。今治名産セフィロです。よろしくお願いします。
違うって、だからミスターラジオ食堂はおでや言うてるやろ、でもう一方。
バブル氷河期ラジオ、ロギツアールから来ました、東横英人です。本日もよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ということで、引き続き池袋のレンタルスペースにおるんですが。
これすごいね、いいですよ、この部屋。
あ、いいですか。
こんな部屋ってどうなってんのかなって思うのがあるんですよ。ビルを見てて。うん、ビルの上の方に、ちょっとだけこの建蔽率っていうか、容積率の問題で、上の階がちょっと三角形になったりするじゃないですか。テラスとか、アトリエとかってこんな感じなのかなっていうような部屋があったりするじゃないですか。まさに、そういった部屋。下でエレベーターが5階まであるんだけど、ここ今6階なんですけど、5階まで上がってから6階に階段で上がってくれ。
これ何言ってるかというと、5階までエレベーターがある。
ある。
うん、我々今6階にいる、うん、6階までエレベーターに行けない、うん、5階でエレベーター降りて階段で上がってください、
うん、ビルの先っちょが三角形になってて、
ああいうところの部屋ってどうなってんのかなって思うじゃないですか。
そうだから屋根裏部屋みたいな感じですよね。
ちょっと気分上がります
よ。天井の高い屋根裏部屋、部屋の形が直方体じゃないんです、うん、ちょっとこう屋根の形がまんま反映してる。
ちょっとテンション上がりますよね、こういう部屋、うん、エレベーター降りて、うん、階段登ってドア開けて屋上みたいなところに出るから、うん、美味しん坊の山岡の部屋みたいな、
そう
ちょっと思って、美味しいもの山岡城ってビルの屋上にプレハブ小屋建てて住んでる、うん
ね、
あれ住みてえなーって昔から思ってたけど、
ああいう感じ、
ああいう感じ、
うん、隠れ家っぽいところもあるから
プレハブではないんです
。もともとああいうのってこれプレハブかなと思うじゃないですか、
うん、
ちゃんと設計されて確信犯でこういう、うん、作り方をしている
っていう様子見つつも問題を作ったもんじゃない、
まあ、だから本当屋根裏部屋ですよね、うん、あのイメージとしては天井ちょっと三角形になってるし、
そう。
やし、普通に住みたいですよね、ここ。
住めるか？
いや、キッチンがないんで。
いやー、うん、ちょっとキッチンないか。
お手洗いはあるんで。
まあまあ。
でもさ、
まあ、
今流行りの激狭住宅とかあるじゃないですか。
が、こんな感じな
んだ。そんなに比べても全然いい。
まあでも、ここでお風呂入りに行こうと思ったら、タイムズレスタまで行かんとダメだから、タイムズレスタ高いからな。
あー、池袋なんで。
銭湯がないね。
風呂なしはきついね。
きついね。
近くに24時間ジムがあれば、
あー、
行ける。なんとかなるから
。なるね。
そういう部屋で本日収録しております。せっかく集まったんで、
うん、は
い、今日の昼ご飯何か聞いていきたいんですけども、
はいはいはい、
私はちょっと今日遅刻しそうになってたんで、サイゼリアだったらすぐ出てくるだろうと思って、うんうん、サイゼリアでスパゲッティ頼んだらめっちゃ出てくるのが遅くてびっくりして、スパゲッティを息食いして出てきたんですけども、
血糖値上がりそうですね。
はい、今治さん
サーモンハラス定食、
ええもん食ってる
ちょっとしょっぱかったけど美味しかった。
これは居酒屋ランチみたいな感じ。
そうだね、このレンタルスペースに来る途中で本当に何食べようかなって思って、
うん、
でちょっとタンパク質系ちゃんと取っといた方がいいなみたいな思って、うん、魚食べたいって思って
、丸富食堂、
丸富食堂、こうやってチェーン店ですか、丸富食堂。
まあ初めて行ったんですけど、そうじゃないか。
ああ、
そうだと思います。
ああ、なるほど。
印象的だったのがこの丸富食堂にお醤油があったんですよ。
はい。
で、ラベルに、豊臣海鮮醤油って書いてあったんですけど、
はい。
原材料見たらまんま普通の醤油でした。海鮮エキスとかなんかありそうじゃないですか。
あ、でも、丸富食堂って、丸富食堂池袋東口店って書いてあるんですけど、
うん、
この池袋東口店しかないんで、これはチェーン店なのかって思ってる感じです。
あー、それはニトリ方式です、
ね。ニトリ方式って言うんですか、
ニトリって、一番最初に、その北海道で創業した時に、うん、
聞いたことある。
店舗しかないのに、何々店って書いてあるんです
よ。あははは、聞いたことある。いいじゃないですか、ここ。
あ、でも良かったね。普通に良かった。
新八食堂が、スカイダークグループに入って、
うんうん、
これから、そこら辺の新八食堂できますか、
ね、これからそこら辺にね、丸富食堂が出るかもしれない。
それは知らんけど。豊子さんは、どこでランチを食べた
の？いや、僕もこの純駆堂の裏手ら辺の、一回行ったことはあって、海鮮丼とか焼き魚を食べれるところで、
うん、
トロサバ定食を食べました。
あ、しっかり食べてますな。
しっかり食べてますね、
はい、
しかもお二人ともちゃんと栄養バランスのいい定食で魚を選んで、
魚好きだからただインスタとかショート動画で、
はい、
池袋で焼き魚を食べるならこの5点
ある
ところで紹介されてるところで、
うん、あ、そうなの、
うん、インスタで紹介されてるとこってあんまりやな。
あ、うん、だいたい、うん、良くない
よ。半分ぐらい良くないよな。
紹介されてるとこ。
また、坂谷さんはビール飲んでますからね。
うん、
すいません、言い訳をしとくと、山手線が人身事故で動かなくなってて、夜景になってたんです。
こういう和食系の店に行って、うん、はい、すごい、わーって押してるん ですけど、うん、東京だから仕方がないかなと思うんですけど、うん、住んでインスタとかに取り上げられてるから、うん、結構こだわりの食材でっていう感じなんだけど、うん、厨房に立ってる人が、いや別にいいんだよ。いいんだけど、ベトナムの子なんですよね。
いや、しゃあないじゃん。
それはもうそういう
もんだな。そういうもんだなーって思って。
うちの職場の近くの新八食堂もベトナムの人が焼いてますよ。グエンさんが焼いてます。
グエンさんがね。うん、
このマルトム食堂も、まあ、ベトナムかカンボジアかの方
が、うん。あ、グエンさんが焼いてたん
ですね。
いやー。美味しかったけど。美味しかったけどね。でもね、やっぱり米悪いわ。
ああ、でも米は確かに、
まあ、米にこだわるね。
いや、僕、米、本当に、佐藤のご飯持ち込みさせてほしいなっていうような。
あ、そこまでした。
そこまでというより佐藤のご飯はうまい。
うまいからね。全部佐藤のご飯にすればいいのに。うん、
そっか。
佐藤のご飯にした方が高いからね。
高いね。
うん、高い。
佐藤のご飯より安くなるから、そういうね。う
ん、
ええやん。
東横さん、東北に引っ越すよ。そんなに米が食いたかったら。
お前ね。
うん、まあ、なんなら近畿帰ったら美味しいお米いっぱいあると思うよ。
そうかな。バスケットで米買ってるからダメなのかな。
いや、別にマイバスケットがダメって言いづらいけど。
いやいや、米買うのって大変じゃん。近所で買わざるを得ないじゃん。うん、
マイバスは悪くないと思いますよ。スーパーで買ったらどこでも一緒ですよ、米って。まあでも、チェーン店の家系ラーメン屋よりはご飯美味しいと思うんで、
頑張ってください。それは最下層じゃないですか。米をとりあえず置くっていう様式でしょ。
俺、家系ラーメンの米って食ったことないんですけど、やっぱり相当なんですか？
まあ店による。
店によると思いますけど、でもね、東横さんは今の感覚で言うと、うん、食えないと思う。
食えない。俺、いきなりステーキのライスが結構美味しいと
伝えてるから。
あれはうまい。
なんでいきなりステーキそんなにうまいの米。あと、ゴーゴーカレーと。
頑張ってはるんでしょ。
頑張ってはるよね。それだけで信用できるよ。
いきなりステーキさんは、真面目な会社ですからね、うん。米だけじゃなくて、食材費にはかなり金かけてます
よ、
ほ、うん
と。決しては全部美味しい。
美味しい。
高い、高い、高いっていうか。
まあ、原価が高いですね。FL コストも高いんですね。
いや、だと思うよ。よく、いきなりステーキさん、肉が美味しくなくなったって言われます
けど。いや、米美味しかったら許せるよ。
うん。やし、別に肉も美味しくなくなってないと思います。うん、常にラジオ食堂で言ってますけど、うん、
もしかしたら焼き方の技術とかが変わったかもしれない。
焼き方の技術は落ちてる。あと、もしかしたら最近言ってへんか分からへんけど、二代目に変わったせいで、うん、社長がね、だからちょっと変わっていってる可能性はあると思う。
そうだね。ちょっと、うん、いや、昨日ね、余談ですけど、池下の前通って、うん、久々に食べようかなって思ったんですけど、うん、やっぱり、メニューの価格を見ると、普通に3000円台とか、
いや、まあ、ステーキ屋です
。できてるじゃないですか。
いや、しゃあないじゃないですか。
いや、すいません。そうですよね、すいません。でも、でも僕が今日食べた丸福食堂だったっけは、なんか1050円ぐらいだったんですけど、うん、すいません。
いや、ほんとだよ。もっと真面目に謝れ、お前は。
今日はニュース会ですね。
はい、そうですよ、はい。まあまあ、ということでね。そんな3人で本日はお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
みんな大好きアンケートランキングのコーナーでございます。
はい。
ラインリサーチがなくなった映画ラジオ食堂ではどこの記事を紹介するかというと、 D ポイントクラブアンケート。
D ポイント、こんなのあるの
知ら
ん
かった。こちらがですね、調査レポートみんなのアンケート結果をご紹介。あ、これ結構前の記事だったんだ、ごめんなさい。2023年
だ。
7月20日か、ごめんなさい。まあいいや。天下のドコモさんがやってるアンケート。
天下のドコモが天下のカレーをね。
で、そうですよね。やってる。みんな大好きカレーランキングっていうのを出しておりまして。今回は15歳から69歳までの男女を対象とした子供から大人まで楽しめる日本の国民食、カレーの調査レポートをお届けしますということで。
はいはい。
いやー、なんかね、UI もすごく凝ったサイトだなと、さすがドコモだなと思いながら見てたんですけども。
そうですね。このカレーは好きですか？あのグラフいいですね。
カレーをね、上から眺めた感じの。
カレールーの部分が好き、大好き。
のグラフになってるっていうね。
いいね。生成 AI の匂いがしない。
しない。
2023 2023年のグラフだね。
うん、ね、ああ、確かに。絵心が感じられる、
ね。生成 AI じゃないよね。
ないね。
あの、気持ち悪い生成 AI じゃない。
いや、これ、今だったら 99% 生成 AI が作ってるよね。
どこもは信頼できるってなるよね。こうなってると、ね、今、この2026年にこれだとね。
そうだね。
豊子さん、あなた自分のノギツのアートワークとか、たまに生成 AI 使ってるじゃん。
いや、もう今、8割9生成 AI ですよ。
ね。どの口が言ってるんですか一体。
会社で金かけてるんだったらこうやってほしいよな。
ああ、そういう、そういうスタンス。
そうやって業界を潤してほしいよな。
ああ、なるほど。業界ね、なるほど。
ノギツはね、個人でやってます
ね。そうです。ああ、豊子さんのスタンスはそっち。
僕は今、ボトムズ予約を、予告を作らないといけなくなってるんで。
何それ。
ボトムズ予告って。
ああ、あれね。
うん。あの、ツイッターをね、ボトムズ風にしながらやってるんです、今。あまりみんな反応してくれなくて。
ああ、確かにスタイル変わったなと思って、ね、うん、それはなんかボトムズってやつ
の。あれは銀河万丈の声で呼んでほしいんです、みんなに。
これ、ボトムズって何？
ボトムズ。何で？装甲騎兵ボトムズ。
ボトムズ。
結構前。結構、
まあ、ガンダムの後に出てきた、ね。
結構どこどかだいぶ前。
前。
あ、じゃあ、じゃあ、こう言っていいね。知るか、てめえ。こう言っていいね。
あれね。
カレーの話をしてん
だ。はい、そうそう。ね、で、カレーは好きですかという質問に対して、好き大好きが 82.3%、普通 14.4% ということで、この普通と好き大好きを合わせると 96.7% ということで、これで日本国民の大体が賄えるっていう、そういう状況。
3.3% の人が好きじゃないんでしょ
ね。ただ、私、カレーが嫌いな人って人生で一人しか会ったことないんで、
うん、
だから、このアンケートに対しても、もうちょっと嫌いな人少ないかなと思ったんですけど、3.3% ぐらいあるんで。
これね、ちょっと気になるんですけど、うん、これラジオで全く伝わらないんですけど、うん、このカレーの絵を拡大すると、残り 3.3% が3つのレイヤーに。
うん、そうなん
よ
ね。
緑色と薄緑と灰色。
ねえ、わかんない。
この 3.3 はどうばらけたんだみたいな。
ねえ、ドコモさん、UI は素晴らしいんで、ちゃんとデータ全部載せてくださいよっていう感じですけども。
未回答、ちょっと嫌い、めっちゃ嫌いみたいな。
そう。で、カレーが食べたくなる季節といえばいつですか？季節に関係なく食べたくなった時 49.4%。まあ、さそうだろうね。一年中 24.0%。一緒やろ。一年中と関係なく食べたくなった時っていうのは。で、3位が夏。まあ、夏といえばカレーってイメージありますね。16.5%。で、4位が冬。4.6%。ことですね。まあ別にカレーそんな季節性ないと思うんですけどね。で、みんなが好きなカレーの種類ランキングっていうところで、
はい、
1位ビーフカレー 65.4%。 で、意外ですね。関西より西の地域で人気とは言いつつも、うん、65.4% なんで、西の地域はもう圧倒的ビーフカレー派が多いはずなんで、東でも、東の支持を取り付けないと 65.4 はいかない
ですね。そうですね。うん、
強いですね。2位がチキンカレー。あ、ポークじゃないん。3位がカツカレー。ちょっとカツカレーは卑怯じゃないですか。で、4位がポークカレー。あ、僕は1位ポークカレーだと思ってたんです、うん。で、その後5位キーマカレー、6位シーフードカレー、7位野菜カレー、8位ドライカレーというね、そういう結果になっておりますね。キーマカレーとドライカレーはどう違うんだって我々の世代は結構思う方なんですけどね。
あ、そうなの？
昔はキーマカレーのことをドライカレーって呼んでたんです。
あ、そうなの？
え、豊子さんそれ知りません？
ちょっと微妙に違うかなと思ってましたけど。
そう。昔は、キーマカレーと、このドライカレーってカレーピラフとかカレーチャーハンとかね。キーマカレーとドライカレーを全く同じ呼称であるドライカレーって呼んでたんです。
ドライカレーの定義は結構難しくて、べちゃってやってる自由権的なドライカレーもあれば、パサパサになってるチャーハンっぽいドライカレーっていうのもあるじゃないですか。
べちゃってやってるやつはドライカレーっていう。
僕のイメージはやっぱりチャーハン的な感じ。
ですよね。
ドライカレーも人によってこうちょっと定義が。
定義が違う。そう、これは難しいと思う。すごい。
俺ら小学生ぐらいの時は、両方ドライカレーって呼んでたんです。
だからキーマカレーなんて、僕ら30超えたぐらいからしか、出回ってない。
わかるわかる。キーマカレーって、インネパ料理屋でしか見ないイメージ。
そうそうそう。ま
あ、そうですよね。
だってお母さんがさ、晩ご飯キーマカレーよって言う？
言わなかったですけどね。うん、まあ、その、うちのふみ子は、道彦ドライカレーよって、今だったらキーマカレーと呼ぶ料理を言ってたんですよ。
うん、
キーマカレーの定義ってさ、ひき肉カレーの。
そう。
あ、そうそうそうそう
そ
う。
それをキー、ドライって呼んでたの？
そう。
キーマカレーっていうか、ひき肉のカレーは、
はい、炒めるの？
うん。
炒める。炒める。あ、それ家庭で食うんだ。
ドライカレー、ややこしいな。
あ、そのキーマカレーの話で、関西だけだと思う。
かもしれない。
西日本じゃねえ。僕、その文化が全くないから。
じゃあ、今治さんは子供の頃、その、ひき肉カレーをなんて呼んでたの？
なかった。
なかったんだ。
うん、
そのようなものは大阪で初めて。
ああ、
だとしたら俺はキーマカレーを食べたことがないまで可能性がある。
まあ、ひき肉のカレーですけども。はい、うん、
そうなんだ。
カレーの食べ方ランキング。ということで、カレーは何と合わせて食べることが多いですが、1位ないっす。何やこれは。で、2位がうどん、3位ナン、4位パン。っていう。
北海道で人気はパンなんだ。
カレーのトッピングで好きなものは何ですか ?1 位福神漬け、2位トンカツ、3位ラッキョウ、4位チキンカツ、5位チーズ、6位コロッケということで。
なんかちょっとこれ、反則じゃないですか特にトンカツ。
うん、トンカツはちょっと飛び道具が過ぎますね、正直。で、よく使う市販のカレーのルーランキング、1位バーモンドカレー、あ、そうなんだ。2位コクマのカレー、3位ジャワカレー、全部ハウス食品やんけ。
ハウス、ハウス、ハウス。
SB、
ハウス。
誰にアンケートを取ってるかによるよね。
まあそうだ
ね。だ男にとってたらさ、バーモンドカレーとかコクマロとかジャワになっぱなるよね。
まあ、
分かってない
ね。まあまあ、まあ大体ジャワって言いますよね。
確かに。僕もずっとジャワだった。で最近はずっとバーモント。
あ、そうなんだ。毎日バーモントかね。
はい。最初ずっとジャワを買ってた。
うん。
ジャワが高くなったんで、バーモントに乗り換えた。
10円、20円の違いじゃないですか。
ジャワ結構高いです。
高いですか。
はい。
あ、そうですか。
なんかそんな話ばっかりすいません。
いや、ほんとだ。もう一度謝れ、お前は。
なんでラジオ食堂始まったら俺こんな怒られてるんだろう。
はい。で、カレーに入れる隠し味ランキング。1位何も言えない。そうだ、そうだ、ね。
そうだ。
2位ニンニク、3位ソース。はい。まあそんな感じでね。余ったカレーを腐らせてしまった経験はありますか ?EA60.4%、はい 23.1%。はいが少ない気がしますけどね。
うん、カレーは足早いから、あるよね。
これはあれじゃないかな。腐ってたけど気づかなかったケースが多いんじゃないかなと思うけどね。
え、気づくんちゃうさ。
まあ、まあ、
あ、でも腐りかけだと食べれちゃうのかな。
そう。香辛料がかなり強いから、なんとなくちょっと変やなと思いつつも、食べた経験は僕は人生で何回もあります。まあ、という形で、カレーランキング。ですけどね、
みんなが言うカレーって、すごく今多岐にわたってるじゃないですか。
北谷が作ってるカレーとかね。
そうそうそう。カレーが多様化しすぎててよくわからないっていうのもあるし、
うん、
インネパのカレーはカレーで美味しいけど、
うん、
普段使いするかっていうとしないです、
ね。しない
会社のそばにあったからなんか無理やり行ってたみたいなのはあったけど、だから僕、オーブンカレーがやっぱり一番好きなんですけど、
はい、
今日だったら、神保町
の
ボンディもそうだし、日野屋のカレーっていうのがすごく、
ああ、日野屋カレーね。
あの、チェーン店甘いね。
知らない
。うん。だ甘いカレーが好きなんですよ。
はい。
基本的には。
私もそうです。
この話題がたまたま出てちょっとショックなんですけど、僕、この2週間ぐらいでカレーめちゃめちゃ食ってたんですよ。
なんで?
なんか不可抗力でカレーしか食うもんがなくなったみたいな。
あの、いや、
不可抗力で。外出に行った時に、うん、いい店がなくて、もうカレーでいいか、昼夜でいいかって思って行ったりとか、うん、神保町を遊びに行って、まあ、とりあえずボンディでいいかってボンディに。でも全部それ失敗してるのが、具が失敗してるんです、
はあ、
ボンディでは珍しいホタテカレーって食べたんですよ。チキンがベーシックなんですけど、
うん、
ホタテって思ってるホタテじゃなかったんですね。ホタテ貝柱のホタテが入ってくるのかなと思ったら、うん、ビラビラがついてるホタテが
出てくる。紐ね。
ああ、これじゃなかったなと思って失敗したなと思って。
うん、
で、日野屋も給料前後だから贅沢しようかと思って、プレミアムロースカツみたいなのが
ある。ああ、そうなの。
日野屋のカツカレーって、とんかつを最後目に切ってくれるんですよ。
ああ、
はい、はい。食べやすい。
あのね、
その、プレミアムロースカツカレーは、サイの目じゃなくて普通にカットしてるだけなの。
普通のトンカツの切り方ね。
全然そのプレミアムのカツが美味しくなくて。
ああ、そうですか。
硬いし、カツが剥がれるし、
カ
ツが剥がれるし。
子供がね。
そう。うん、これもう普通の方が美味しいじゃん、みたいな。これのどこがプレミアムやねんって、何癖つけようかなと思ったけど、
うん、
日本語通じなそうだからいいかな。
さっきから同じ話して。あ、グエンさんがね。
グエンさんが頑張って作ってくれてるんですよ。
う
ん、
そうです。
ちょっとカツがね、カツとかの具がね、ちょっとね。
そこはやっぱ物価高が押し寄せてる気があります
ね。プレミアムって言ってるの、それ出すのか。今でも一番僕が信用できるのは、東部の地下にあるサンマルコですね。
あー、サンマルコあるんだ。
サンマルコはやっぱり関西人は、KYK、
うん。トンカツ、
トンカツ KYK。サンマルコは KYK グループなんで、カツも美味しいし、
あー、
お米も美味しいし、
なるほど、
信頼できるんです
よ。それイートインできるんですか？
糸院、東部の地下1階行ってください。
なるほど。知らなかったし、行ったことがない
です。月に1回は行ってます。
あ、そうなんですね。
はい。サンマドコも KYK も関西では非常に有名なチェーン店ですね。うん、まあでも、サンマドコは、だいぶ昔からありますもんね。うん、僕の父親、母親も、サンマドコは一番うまいって昔言ってましたし、うん、僕もサンマドコ美味しいと思いますし、うん、昔から信頼されてるブランドですよね。
でね、ピクルスがいっぱいあって、はい、パイナップルのピクルスとか、桃のピクルスとかを、
なんかいろんな種類
のあるんですよ。むしろそれ俺ピクルス君に似てるんじゃないか
って。なるほど。
パイナップルもやっぱもう一個入れても僕やれないから。
カレーの付き合わせ何を食べますか、うん、パイナップルのピクルスっていうの
は。いや、なかなか思わないですし、これはちょっとこんな感じになってしまうかもしれないですね。人によっては。
じゃあどうだろう。
カレーに限らず、料理にパイナップルとかレーズンを入れるのは許せないぜというのは世の中にいるんで。
甘いものをおかず的な感じで入れるの
は。まあ僕は割と中立派なんですけど。
ちょっと最近おかしくなってるのかなと思うのが、はい、付け合わせとかトッピングのものの方を味わうのが楽しいなと思えてることがあって、会社のそばにめちゃめちゃ美味しい和食のお店があるんですけど、うん、それまたさばくんですよ、うん、サバの焼き魚をね、うん、でもさばくっていうよりもレモン果汁のレモン食べてるんじゃないかなと思える時があるんですよ。
あ、どっかレモン果汁をかける
かけるかけるんだけど、レモンを味わうためにさばくってんじゃないかと思って、
レモンがうまいと、
レモンがレモンの味がうまい、
レモンの味がうまくてそれを引き立ててくれるのがサバ
っていう、
なんかだいぶ歪んできたね。
ちょっとだいぶ食の性癖が歪んできたな。
いや、まあ、昔からよく言いますけどね、板わさは醤油食べてるみたいなもんや
から。そうそう。
レモンでそれ言う人初めて見たけど、
ね。いやいや、ポッカレモンじゃないし、ちゃんとしたレモン
だから、うん、
レモンもめっちゃちゃんと切ってくれてるんですよ。うん、
正直、関西でビーフカレーが人気って全然知らなくて。でもなんか言うよね。
まあ、よう言うね。
まあ、牛の文化か豚の文化かっていう、うん、牛ですよ、僕ら。
よく言う話で言うと、カレーには牛入れる、肉じゃがに牛入れる、すき焼きは牛っていう。
肉イコール牛肉のことですから、僕らは。
よく言われる、うん。東では反対になるっていうね、うん。カレーには豚入れるし、すき焼きでも豚のこともたまにあるみたいな。うん、そういうことはよく言うんで、それが一番激しいのが兵庫県とは言われますけども。
うん、あ、そうな
の、うん。兵庫県は神戸牛の文化が根強く根強く残ってるんで、割と誇張抜きに豚を食ったら魂のステージが下がると思っている人間が兵庫県民には割かし多い。大げさな言い方してるけど、うん、
はいはいはい、いやもう素人、
今割が強いですね。
そう、豚なんかなんで食うねんっていうレベルの牛気違いが結構いる、う
ん。あのね、豚に対する評価がすごい関西人低いんですよ。
そう、
あ、そうなの。
豚小屋とかって言うでしょ。
ああ、まあ
言う、ね。豚箱とか言う
でしょ。それは関西弁じゃないじゃないですか。
いやいや、でもそうなんですよ。豚さんに対するリスペクトが足りなくて、僕は東京に来てから豚さんに対するリスペクトが。
なるほど。
うん。
豚さんありがとう、豚
って言ありがとう。って言ってるのは焼き豚屋行ったら、潰したてとか書いてて、ショックを受けたりするんですけどね。
そう。イスラム教徒と同じレベルで豚を寄主する、兵庫県民は結構いる。
いや、僕、北海道の出身なん
で。豚肉文化だね。
豚肉文化圏。
北海道は。
うん、だから、やっぱり、まあ、もちろんビーフカレーも食べましたけど、うん、ちっちゃい時はやっぱりボークカレーを多く食べて育ったし。
うん。いや、だから意外でしたよ、このランキングで1位ビーフカレーって。ビーフカレーは、欧風カレーの文脈の中でね、まあ、割とスタンダードではあるからね。
いや、あとさ、これさ、やっぱよく食べるじゃないや。よく食べるカレーの種類は何ですかやったらポークやと思う。
うん、かもね。
ビーフ好きなカレー。ビーフやから。いや、だってそれはさ、何か好きなカレー、どれでも食べてる人だったらビーフって、俺も行くよ、それ。
やし、カツカレーって言うよね。
言う。そう。俺が一番言いたいのは、もうカツカレー食ってきゃいいんだよってことみたいな。カツカレーはビーフカツじゃなくて、ポークのカツやから、ざまあ見やがれ、
兵庫県民。そうですね。
でも兵庫県民はビーフカツを乗せてカツカレー食うのかも。
それはない。
ない。
それは違う。
そう。あ、じゃあ豚の勝ちです。
あ、豚とやったんですね。今まで
さ。まあ一応ね、僕はやっぱり牛より豚の方が基本的には好きです、ね。
うん、そうですね、うん。ということでですね。カレーは皆さん言いたいことが多いですね。次のニュース。はい。意外なニュースですけど、8月3日の記事。同胞、日本で食事キャンセルが大ブーム。絶食して交際費にっていう、そういう記事になっておりまして、うん、こちら日本経済新聞の記事ですけども、Z 世代の4割、週1で食事キャンセル、趣味や仕事で優先順位低下っていう風に出てまして、
はい、
私が言いたいのは、はい、昔は結構食事キャンセルしてましたよね、特に岩張さんっていうことが言いたいんですけども。
だから確かにそうですね。
そう。まるで、Z 世代の中で食事キャンセルという、カルチャーが広がっているような書き方をしてるんですけども、うん、今治さんなんか食事キャンセルしまくりだったじゃないですか。う
ん、昔からあったやろと。
そう。10代の頃めっちゃ食事キャンセルしてたじゃないですか、あなた。
でもちゃんと僕1日3食食べてました。これは言わせてください
。あ、本当ですか。
当時、ココナッツサブレが105円
?105 円でした、ね。
105円で25枚だったんです。はい、朝10枚食べるんですよ。で、水飲んで、で、そのまま大学、ココナッツサブレ持っていくんですよ、うん。で、昼休み、サークル活動とかしながら、水飲んで、15枚食うんです。で、夜、なんか王将とか学食とか家とかで1食食べる。3食。だから食事がしてないです。
してなかったんだ。意外な事実です、ね。
お菓子を食べてたのね。
食事です。
食事なんだ。
むしろ主食でした。
ですよね。
ココナッツサブレが、
カロリーベースで言うと、明らかにココナッツサブレが一番でかいですもんね、はい、割合的に、
は
い。
ココナッツサブレは完全食です。
完全食じゃないとは思いますけど。
カロリー的にはいい。
まあ、カロリーベースでは非常に優秀な。
あの頃の僕にとてもフィットしてました。あの頃の僕にとっては完全食。皆様一人一人の人生に合った完全食、あなただけの完全食を見つけて
ください。
はい。ちなみに当時、ものすごく風邪をひいてました。
今も今治さんはよく風邪をひくからセーフ。
そうだね。割と熱出しやすいです、ね。
ココナッツサブレのせいじゃない可能性が。大田てっきり、今治さん、食事キャンセルしまくってると思う。
あ、でもね、まあ、確かにね、してることは多かったね。
あ、多かったんかい、結局。あ、そう。い
や、でも。ココナッツサブレデーの時は3回に分けて食ってましたね。
うん、まあでも、これの記事の趣旨としては、食事キャンセルをすることによって、他を優先してるという話があったんですけど、10代の頃は結構、こう。
まあ、だから、結構抜くでしょ、みんな。
そう、10代の頃は結構食事キャンセル、俺もしてたよ。
うん、だよな。
食事キャンセルして、それが古本とか CD とかに変わってましたよ。
だよな。
うん。だから、昔からやんっていうのが、我々おっさんの主張にはなりますね。う
ん、この記事を書いたお前だって、キャンセルしてたんじゃない？
してたんじゃないでしょ
う。まあ、多分ね、フロキャンっていうところから、うん、キャンセル界隈っていう。
キャンセルカルチャー。
キャンセルカルチャーってそういう意味じゃないからね。不買運動とかのことをキャンセルカルチャーって言ってるだけで、またこれ壁ドンと同じように誤用しようとしてるからね。
う
ん
うん、そう
だ、ね。そういう文脈で記事書きたかったんです
よ。そうそう。これさ、キャンセルって言いたいだけや
ん。言いたいだけですよ。
しかもちょっと意外やったのが、うん、この日経の記事にグラフ出てて、うん、この食事キャンセルの世代ごとの割合つっててさ、うん、その週1回か2回キャンセルするとかキャンセルしないっていうので、グラフ出てるんですけど、10代から60代までほぼ一緒っていう結果。
変わらんやん、別
に。みんなやってるやん。
だからキャンセルしてない人は4割しかいないんですよ。どの世代も。
そう。
変わらない。
そうで、まあ、一番キャンセルして、食事をキャンセルすることがあるも含めて、一番多いのは確かに18から24なんだけど、でも、どれぐらい多いかって 5% ぐらいしか変わんない。
だから、ね、あたかも Z 世代の中で、食事キャンセルが広がってるっていうような記事に見えるけど、全然そんなことはないっていう。
まあ、ミスリードですね。
俺たちは統計検定2級を持っている人もいるから。俺は MBA だからな。俺は統計の授業 A 評価だったからな。
このレベルのグラフの読み解きで、統計団の MBA 持ち出すのやめてくださいませ。恥ずかしいだけなんで。
そうだよね。
まあ、食事キャンセル、まあ、良くないんでね。あ、でも、おっさんになってきたら、食事キャンセル、逆に多くなってきますよね。
あ、そう。むしろしたくならない。
なんか、食事キャンセルしたら、何かを達成した気分になるし、そもそもおっさんやから、お腹空きにくくもなってきてるし、だから、ね、増えていきますよね、食事キャンセルするのは。
僕、ちょっと皆さんに伺いたかったんですけど、朝起きた時に、お腹空きます？
めっちゃ空く。
あ、空くんだ。
こういう方もどう？空いてないけど、頭回らなさそうだから、とりあえずおにぎりで。かなって感じにはなりますね。
僕はね、朝からもうフルスロットルでお腹すくんだけど、それを我慢してバナナ1本だけ食べて我慢してる自分は偉いと思って。
偉い。
そういう
偉い偉い偉い偉い
偉くはない
偉く
はない
偉
くはない
偉い
食べとけや多分そっちは体にええで今ぶりって生まれてこの方、うん、朝起きた時に空腹だったってことは一回もないんです
羨ましい
羨ましいいや僕逆に朝お腹すく人が羨ましい
いやまあそれが普通やからね
妻は坂谷さんと同じタイプで、うん、朝からお腹すくタイプで、うん、だから全然合わないんですよ、
うん、
でも朝食べるじゃないですか、はい、自分で朝で食うなっていうのも変な話だし食べた方がいいの僕も分かってるから、うん、いまいち乗れないんです朝食のテンション
じゃあ、今までさんはホテル行って朝食バイキングでめっちゃテンション上がるわとかそういう経験ないんすか？
あ、そこはもう別の価値観で上げていきます。
ああ、そういう。せっかく来たんだから、ね。
そう、元を取ろう的なこの、はいはいはい、
ああ、そう。
エコノミックアニマル的な感じで、なんか朝食、ホテルの朝食バイキング行くときは僕の方がかかって
ます。ああ、
なるほどね。
職場の周りのおっさんの話聞いたら、うん、割と一食しか食べない派とかも。
いやー、そういうこと言ってみたいんですけどね。腹減るからね。
まあ腹減るからね。
一食は、
あれ、まあまあ、めちゃくちゃ痩せましたね。久しぶりに会って、いや、最近一食しか食べてないからって言ってて、もうリモートワークしてたら、うん、お腹減らないって言って。
まあ歩かないですね。
動かない。しなかった
ら
ね。
うん。だから一日一食にしたらガリガリになってたけど。そう、まあ、そういう。
筋力持ってるはずですからね。
うん、ね、そう。スクワットぐらいしてください。はい、いや、だからもうね、食事キャンセルみんなしてるよって。
あ、そうそうそう。これはね、まあジャーナリズムの誤謬と申します
よね。いや、ほんとそうですよね。
よくない。
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 日記よくないよ。
はい。次、これちょっとビッグニュースですよ。菅木屋が関東に来る。
最新室ですね。
最新、そう。
来てたんですね。
8月18日。ね、来てたんだね。うん、あれかな、あの、昔、ジャスコに、よく菅木屋入ってたから。うん、だから、
うん、じゃあジャスコ
って。あ、甘ヶ崎のジャスコにも菅木屋入ってたからね。
藤井寺のジャスコにもありましたよ。
うん、そう、うん。だからかなと。菅木屋神奈川県横浜市と厚木市に10月新店、20年ぶり。20年ぶりなんだ。関東へ進出という。形です。
もうでもね、やっぱり、近場の名古屋県人は、うん、愛知県人は盛り上がってましたよ。
いや、盛り上がるでしょう、やっぱり。
俺たちの菅木屋が来る。
うん。記念流行ってる、その地方のチェーン店が、ついに関東に進出って、スケさんうどんを講師としてね、言ってて。で、ちなみに、君の彼女は福岡出身なんで、スケさんうどん嬉しいでしょって聞いた。スケさんに来られてもねって言ってましたけどね。
やっぱりそれは北九だからですかね。
そうです。その人は福岡出身なんで、スケさんじゃないんですよ。
うん、ウエストとか、
ウエストとか、マッキーのうどんとか、来たらテンション上がるけど、スケさんじゃねえっていう話だったらしいですけどね。まあそれはいいんですけど。しかし、スガキ屋がついに関東に来る、これはビッグニュースでしょう。でも、横浜と厚木、
まあ横浜に遊びに行った時についでに行ったらいいかなって感じ、
うん、
まあ、
横浜って広いじゃないか。
広い、
うん、関内桜木町エリアだったらいいけど、
どうやろうな。
いや、書いてますよ。楓を
何て言うの、長津
田って読むんですかね。
いや、これ絶対すぐ行けないってショッピングモールでしょ。
これは行けない。
これなんかすごいロードサイド感がすごくない。
ああ。
これ公共交通機関で行けないところになります、ね。
いや、行けると思うけど。
まあまあそれは。
あの、もう僕らが想像する横浜じゃないよね。
うん、住所で言うと横浜市緑区ですね。
だからそのマークイスとかそういう風なところに入れないよ多分。テナントの量的に。
ああ。
安いから単価が。
まあそうだよね。
まあ、スガキ屋は1500円ぐらいの客単価になったらいいけど、
5、600円ですからね、うん、そこ、客単価。
東京の民としてはさ、桜木町に来てくんないと横浜来たって言えない
の？いやいやいやいやいや。
まあそうです。
関内か桜木町か。関内か桜木町。
いや、なんかこの、
横浜駅直結とかさ。
横浜とか厚木に出店するのが、ちょっとスガキ屋の現状としては限界なんだろう。
いや、でもやっぱり賃料からなんて無理やろうな。
いや、まあそれは
確かに。絶対アイスクリームセットで食ってくれぐらいの縛りを設けないと。
そうだよね。
まあですし、やっぱり、関東進出するのは20年ぶりになるんで、そこは経営判断として、だいぶ慎重にはなってるんでしょう、
ね、
うん。
まあ、だから外堀から埋めていくイメージかな。
そう。あ、
そりゃそうだよね。
あの、スケさんうどんも、関東進出の前に関西進出があったわけですよ。
うん、
で、関西進出の前に、その前に岡山進出があったわけです。だから、そこもやっぱり、いきなり関西進出をせずに、慎重に岡山から市場調査を始めて、岡山で成功したから関西進出で、関西で成功したから東京って来てるわけなんで、
まあ、関西もまた微妙なところでしたからね。羽曳野とか西成とかでしょ。
うん、
すぐ、ね、なんでそんなとこなみたいな。
尼崎2店舗あるから
ね。
あるいは郊外型ショッピングモールとかでしょ
う、
ね。
うん、そうだから須垣屋さんもやっぱり関東進出にビビって出るんですよね、これは。
ね、いや
今地図見たんですけど、
うん、
この長津田って言うんですかね、
うん、
ほぼ町田ですよ、
うん。
ごめんね、横浜の人、俺よく知らんけどさ、これ
町田。いや、イオンモールとかに入ってほしいけど、イオンモール無理なんかもしれんな。
20年ぶりっていうことは、つまり、ジャスコがイオンに変わった時に、スガキ屋が絶滅したんですよね。いや、イオンはいい。
でもなんかイオンのショッピングモールやったら入ってほしいけど
ね。
板橋区にイオンのショッピングモールめっちゃあるじゃないですか。
ある。
いや、だし、ね、イオンのショッピングモールというかフードコート、
うん、
しょっぱい テナントしか入ってないじゃないですか、大体。
まあ、リンガーハットとかね。
リンガーハットはいいじゃないですか。
丸亀製麺とかね。
うん、丸亀製麺もいいじゃないですか。
どこどこと言ってい
い。いや、だからさ、丸亀とかリンガーとかマクドナルドはいいけど、何これっていうのが大体2、3店舗入ってるでしょ、イオンのフードコート。
ちょっと知らないところは正直あるよね。う
ん、ペッパーランチボドキのよくわかんないや、あのテナントとか入ってるでしょ。それよりスガキ屋の方がいいじゃないですか、それは。
うん、東京のね、お子ちゃまの下のスガキ屋に属していくっていうのね。うん、教育していかない。
あの、よく言う話ですけど、うん、愛知県民、まあ名古屋市民と言ってもいいんですけども、彼らはスガキ屋の産湯で生まれるっていうのは、うん、これはよく言われる話で、本当に子供の頃からスガキ屋に慣れ親しんで、うん、スガキ屋の味でしか取れない栄養があるとみんな言いますんで、
うん、それは分からんでもないな。だから
本当にそうな
の。俺もスガキ屋は、まあ名古屋に住んでた時代に何度か行ってますけど、うん、別に美味しくないですよ。いや、美味しいけど、その特別うまいわけじゃないですよ、本当に。
うん、だからソウルフードになっちゃって、
そうそう、
愛着がすごいみたいな。いや、もちろん味もいいんでしょうけど、そうそうそうそう、味を超える愛着。
そう。いや、でも確かに言われてみれば、スガキ屋味はスガキ屋味なんですよ。だから、スガキ屋ってどんな味って聞かれても、答えられない。
スガキ屋はスガキ屋なんでなっちゃうんです
よ
ね。
何かっていうと、まあ、何かしらの動物系の白湯スープに、
薄い豚骨、薄い白湯。
うん、まあ、多分薄い豚骨に魚介系の風味を足したような味。15年前ぐらいに濃厚魚介豚骨ってめちゃめちゃ流行りましたけど、あれの濃厚って言葉を抜いたやつだね。うん、魚介豚骨。ああ、
淡麗なタイプの。
え、ジャスコにスガキ屋はなかった。
だってジャスコがあるところに住んでたのって、僕4歳の時の水戸しかなくて、その時はコロッケ焼きそば食べてたんで。
ああ、そうですか。
で、それ以降僕の住んでたところにジャスコがあったことってないんですよ。
おー、ああ、そうだった。
ジャスコを知らない子供な、
まあ、大阪に住んでた時に、スガキ屋をわざわざ食べに富士見台とか尼崎に行けばよかったのかもしれないけど。
いや、まあそんなやついないから。
北摂に住んどったからさ。
別にスガキ屋に思い出なかったら、スガキ屋行かんしね。
うん、多分僕が天一に対して思ってる思い出みたいなもの
があるかもしれない。
そう。が、多分、スガキ屋。
でも、僕らはやっぱ子供の頃に、ジャスコのフードコートで、ね、自分のお小遣いで外食するっていうのを味わってるの、実はスガキ屋だったりするんですよ。
あ、そうなんですか。
そう。だから結構スガキ屋はやっぱ思い出あるから。
スガキ屋愛が
ある。あるある。名古屋に行ったらスガキ屋行かなきゃいけないってやっぱ思います
し、うん、やっぱりそこはもう、聖地詣でみたいな感じがある、う
ん。今のスガキ屋食べたらどんな感じで俺反応するんだろうみたいな。めっちゃ美味しいってわけではないけど。
でもこれだよね、これみたいな。
これもね、安くていいよね。やっぱり女子高生とかやっぱり食べてるんですよ。アイスクリームと一緒に。いいなって。
なんかそれはいいですよね。
うん、ちょっとね、ノスタルジーも含まれてる
と
ある、
うん。いや、もう本当、愛知とか名古屋にとっては、うん、僕らにとっての10代のマックみたいな感覚ですよ、うん。10代の男の子、女の子が学校帰りとかで自分のお金で行く身近な外食。
やっぱりスガキ屋でしか取れない栄養があるっ
ていう、うん、だとは思いますね。
そういう人がいるんだね。そういう地域、そういう人。うん、
いや、だから、全然、東京来ても成功すると思うんだけど、うん、結構慎重だね、と、横浜と厚木って、横浜っつっても緑区じゃねえかっていう。
すげえ長い時間かかるじゃん。浸透していこうとした
ら。まあそうだね。
でも、スガキ屋はどこの資本も入ってないから、慎重にならざるを得ないっていうの
を。さあ、そうだね。
守らなきゃいけないから。
そう、確率系。だから、一度に関東にバーンと出て、大こけできないでしょ。で、きっと名古屋の会社だから
硬いでしょ。スガキ屋ってどちらかっていうと、もう、IP に近いんですよ。知的財産に近いんですよ。
なるほど。
スガキ屋のスーちゃんの方は。でも、ほんとそうでしょ。
あ、でも絶対商標登録してるだろ、うん、見てないけど。
そうだよ、ね。
ガチガチで守るだけダメ。
スガキ屋の IP 欲しいとこいっぱいあると思うよ。
いや、そう。
スカイダークとか絶対欲しいでしょうね、うん、スガキ屋なんか、うん。スカイダークに変えた瞬間も、日本中にスガキ屋ができます。それは夢あるけどね。まあでも、確かに、さっき、マバイさんが言ったみたいに、独立系であり、そして、愛知県の会社であり、うん、その辺はもうめちゃめちゃコンサバティブなんでしょうね。
だって、非常上でしょで、同族でしょう、
ね、ああ。いやー、ちょっと愛知県の人は盛り上がってるんじゃないでしょうか、スガキ屋にはね。
頑張って、横浜なり厚木なり行ってくださいっていう。
結構多いけどね。
多いよね。
僕はいつも言ってますけど、はい、一番関東に進出してほしい名古屋グルメは、あんかけパスタです。
あれ名古屋で食えない
食えない。十、うんうん、何年前は、東京に1店舗だけありました、うん。ココイチのグループ会社で、パスタでココっていうのが、 東京に1店舗だけあったんですよ。それが撤退して、
諸般の事情で撤退した、
はい。撤退したせいで、まあというか、あんかけスパっていうのは、名古屋市内にしかないんで、東京にいようが、大阪にいようが、北海道にいようが、食べる方法がないんです。
そう、
名古屋に来ないと。で、あんかけスパは、よく言われるのは、3回食べたらハマると。
あ、そうなんだ。
そうです。
ハードル高いな。
あの、1回食べたら何やこれって思って、2回3回食べてる口にハマる。俺もその口です。
あ、じゃああなたはちゃんとハマってるん
です。僕は、あんかけスパ好きですね。
好きなんだ。僕1回しか食べてないんで、何やこれのままなん
だ。今までさん何やこれのままですか、
うん、ちょっともったいないですね。
あんかけスパって、はい、バイランの焼きそばとどう違うんですか？
え、何の焼きそば？
バイランの焼きそば。
バイラン
の。両方、あの、硬い焼きそば。
硬い
全然違うわ。
え、なんか、やたら胡椒の効いた油っぽいパスタ。
そう。バイランの焼きそばって、焼きそばつっても、なんか、
本場に焼いたそば。
だいぶ硬く焼いて、焦がして焼いたらバイランの焼きそばになるのかね。バイランって梅に、ランってどんな字やあれ？
ラン姉ちゃんのランです。
あ、ラン姉ちゃんのランか、うん。バイランっていうのが、そういうのがあるんですけどね。
ごめんなさい。
あの、全然違うよ。バイランの焼きそばと、
すがき。
あの、あんかけスパ。あんかけスパはさっきも言ったみたいな胡椒が効いた、うん、なんかよくわかんない味のあんかけを、めっちゃ太め、ナポリタンに
使うような。ロメスパ
のやつで。そうそう。ね、ロメスパで使うようなやつを、それだけ炒めるんですよ。麺をラードで炒めて、うん、その上に、さっき言ってたよくわかんないあんかけをかける。それがあんかけスパ。
じゃあ、ロメスパに本当はあんかけかけてるんだ、うん。ロメスパもめちゃめちゃラード使うからね。
そう。
だから、あの、うん、明らかに味の傾向としてはロメスパなんです、
ね、そうです。
でもロメスパ好きなんですけど、
はいはいはい、うん、パンチョ大好きだからね。
そう。あんかけは、なんやこれって、まだなくて。
でも、だから、まだなんやこれか。
あと2回食うと、
ハマるんだ。
ハマると思います。
ああ。でも食べてからすぐ時間経ってるから、多分僕、あと3回くらいかな。
名古屋にしかないですよ、これが。
なるほどね。
名古屋に 3days 行かなきゃ
いけない。そうなんですよ。そう、そういうことです。
毎日1回食わなかった。
そう。
まあ、それが1日3食食うか。
まあまあ、大体、名古屋飯はもう東京でも食えますからね。味噌カツにしろ、ね、ひつまぶしにしろ食えるんで。
あんかけスパだけ食えない、ね、
食えない。まあ、きしめんもちょっと東京で食うのはハードル高いかな。
池袋駅
に。あ、池袋駅。ごめん。
だからまあ、はい、あんかけスパだけ本当に。
そういうことですね。ですです。じゃあ、ちょっと今月のあのメイントピックスでございます。
はい。
ラジオ食堂としては、必ず触れないといけない日本ゆるガス大ニュースですね。
はい。
消費税率 1%、弁当屋、下げるのが筋なんですけど、物価高で値段も上げられず、利益のないギリギリの状態なので、据え置きますという、そういうニュースでございまして、
はい、
消費税率 1% への減税が7月に決まりました。
はい、
私としては、ちょっと遅すぎるとは思うんですけども、やること決まっただけ良かったねっていう感じなんですけれども、今これをめぐってですね、
はい、
日本中で、まあ、いろんな議論が起こっているっていうとこですね。
はい、
この記事で、言われているのは、消費税下げても物価は下がんねえだろうと、うん、まあそれは合うと思います。うん、でもやらんよりやる方がいいとは思いますけど、
そうだね、
もう僕はよく言われているのは消費税率を下げました。でも食料品の値段が仮に下がらなかったとします。じゃあ戻すときその据え置いた値段から戻す分上げるんじゃないかという話があります。うんうん、そのストーリーも僕は結構現実味があると思ってます。うん、ということは消費税率のね、減税はほぼ効果がないまま単なる増税として減収するんではないかというまあそういう話もありましてまあわかんないですけどねまあということであ
のこの記事で、はい、真心大高さんって出てるよね
真心大高さんっていうお弁当屋さんがコメントをしてる
はい下げるのが筋なんですけど、うん、値下げはしませんと、はい、つまりまああの消費税は減税になるけれども真心大高さんは価格は据え置きますと、
はい、
で店長さんによると物価高の影響で誰か値上がりしてるまあそれはそうですよね、うんうん、現在弁当の利益がほとんど出なくなっていると、
うん、
だから少しでも利益につなげたい、はい、価格を下げるのが筋なんですけど値上げをしたいが十分にこれまでもしてこなかった分値下げもしづらいと
多分本音ではどうでしょうね
むしろ値上げしてくださいお願いします
今からね
うん。
まあまあそれはまあ筋ではあるよね
真心大高さんは値上げしていいです
あ、知ってんの
家の近くっちゃ近く
なああ、そうなんだ
あの私真心大高さんのインスタグラムフォローしてます
なるほど
えげつない充実度の弁当出すんですよ
ああ、本当だすごいね
これ日替わりなんですけど
新幹線の弁当屋で買ったら2000円ぐらいしそうな弁当ですねこ
れもう器を買えればね、よく言うね、うん、
そう、もう総菜5、6種類あってでご飯も白米10穀米その日のサービスご飯って3種類あってそこで選べるんですよ自分 すごいね。これって多分ね、800円ぐらいなんですよ。
なるほど。
毎日。
素晴らしい弁当屋さんです、ね。
ああ、ごめんなさい、もっと安いかも。600円です。利益出るわけないだろ、
でっかいブリの照り焼きが乗っかってて600円、弁当。
しかも、大高さん、うん、真向かいで、サンドイッチ屋さんを1年ぐらい前から始めてました。
ああ、前言ってたね、ラジオ食堂で、
はい。このサンドイッチもまたエグいんですよ。
はい。
具材もいっぱいあるんですよ。大学芋とホイップクリームとか、バインミーとか。あって、それがね、1個ね、250円から300円ぐらい。だから、2つ食べてだいたい600円ぐらいでお腹いっぱいになる。
うん。インタビュー取るところが悪いんちゃうかって話。
真心大高が安すぎるからと。今すぐ値上げしてくださいと。
はい。上げて、上げてくれ。
利益が出てないとなくなっちゃったら困るんだよ、真心大高。いや、だってこのコスパ中の今治が上げてくれってことはほぼないですよ。
うん、そうですね。おそらく人生で10回ぐらいしか言わないセリフですね。あなたが。う
ん、いや、だから、大きな企業だったら、それはなんかいろいろ意味あるんだろうけど、街中の飲食店って、消費税払わんでもいいレベルのところって、ゴロゴロあるじゃないですか。
うん。
そんなところに対しても、まあ、なんも、波風も立たないんだろうな、っていう
気が。まあ、でも、今は結構、皆さん、消費税に関しては、
払ってるんです
か、ね、払ってますよ。インボイス制度が始まってますからね。昔は売上2000万免税でしたけど、うん、今はインボイス制度始まったので、消費税払ってますからね。
ねえ。会社経営する側からしたら、今、据え置きでいいじゃん。値下げっていいかをちょっとしたいけど、まあ、ちょっとぐらいじゃないですか。下げ幅が 10% にはね、9% にはならなくて。
ねえ、ならない。
3% か 4% か 5% か、どの辺で手打ってくるのかなっていう出方は見たいし。
うん、そう。価格は一緒でも、
ポテチの内容がどんどん減っていったらまた増えてくるのか、
増えへんやろな。
それとも値段を下げるのか、うん、いや、もう、
まあまあ、ね、本来の筋で言うと、一律 9% 下げなさいっていう話。うん、あ、9% ちゃうか。今は 8% やから、うん、食料品は。
あ、そかそか。
だから、一律 7% 下げなさいっていうのがそうなんだけど、
うん、
そう下げへんやろ。
それは下げへん
それで戻した時上げるやろと、
うん。
それはそうなんだろうなっていう。
いや、まあ、動かんより動いた方がいいだろうと、僕も坂谷さんと同じ意見ではあるんですけど。
まあ、ですし、うん、僕は結構ね、政治家が公約を守った例っていうのが、かなり久しぶりに見たんで、
うん、
結構、すごく単純に偉いなとは思うよ。
まあ、一旦やってみてどうなるか見てみようよ。う
ん、そう、まあ、次元的なもんだから。
次元だから良くないと思いますよ。あ、良くないというか、僕たちは上げさせなければいいということですよ。う
ん、だから本当は、ちょっとその時点でもう一回考えますでも良かったんですよね、
うん、下げてもらうのは我々にとっては嬉しいことなんで、だから戻すのを我々が徹底的に妨害すればいいということですよね。
いやーでも本当に、地面に入れないってこと
ですよね。我々市民としては。
いやーでもやっぱりね、おにぎり1個200円っていうのはやっぱりちょっと、
それは
なんかね、
そう安くなりますよ
ね。
あれは米騒動のせいなんで、
いやでも今目の前にスイカがございますけども、
はい。
598円。
そんなすんの？
税抜きで。
目の前にカットフルーツのスイカ、これセブンイレブンで買ったやつなんですけど、値段見ずに買ったんで今びっくりしてます。598円もするんか、これ。
このような高価なものを差し入れてくださってって本気で思
います。ありがとうございます。
ありがとうございます。もう、とにもかくにも高いわけであります、
ね。はい。
真心大高さんを除く。
真心大高さん。おそらく、ガソリン税を値下げしたじゃないですか。うん、値下げというか、税率を廃止したじゃないですか。高市政権になってすぐ、暫定税率か。うん、ガソリン税の暫定税率を廃止して、そっからすぐに半年後ぐらいに消費税減税ってなったら、かなりシナジーが生まれてたと思うんですよね。うん、景気って気のもんなんで、うん、いい流れができたと思うんですけども、ガソリン税率、暫定税率廃止から何年経って消費税率減税っていうところにたどり着いたっていう話なんで、
そうですね。で、その間に中東危機があって、ガソリンがね、
そう、中東危機もあったし、
もう逆にそのサイクルはぶっ潰れて
る。そう、だからちょっと効果に関してはあんまないんかもねとは思っちゃうけど、まあでもやらんよりやる方がいいと思うんで、うん、
これを公約守ったって評価しなきゃいけないのも辛いですよ。
いやだって公約守ったら何いつ、
いや本当そう、
いや俺もう郵政民営化まで遡らんとあかんぐらい思い出せんよ、政治家が公約守ったで。
まあいいか悪いかはまだ別にしてね。
うん、いやまあそれ自体は素朴な感想で偉いなとは思うけど、もしかしたらあまりいい効果は出ないかもしれないね ってなるし、我々ができることは消費税率を戻すのは断固反対していくしかない。
本当そうです。
ね、
投票行動で示すしかない。
示すしかないと思ったんですけど。あと、僕は常に思うことは、消費税が社会保障の財源って発言した人間は全員舌を切るっていう法律を作ってほしいです。
本当そうだね。
それか、発言するために指を落としていくっていう法律を作ってほしいです。
そうだね。足首でも。
消費税は社会保障の財源じゃないから、それをいろんな人が何回も言ってますけど、言うたびに指を落としていてほしいですね。
当初の理念であって、現実の使われ方ではない。
現実は、消費税率が社会保障の財源やったら、社会保障費上げろ、やろうっていう。
確かバブル氷河期がどれだけ社会保険料を抜かれてるか
っていう。
なんか麻痺していますからね。ボーナスって昔あんなに引かれなかったんだけどな。
そうそうそう。いや、だから結構やっぱり、
ボーナスはボーナスっぽかったんだけどな。
え、豊子さんってもしかして、はい、ボーナス非課税だった時期経験してます？ボーナスって昔非課税だったんですよ。
うん、
で、僕らは非課税だった時代を知らないんで。うん、
だから、正直ボーナスがあんまり、いや、嬉しくないことはないんだけど、うん、なんか昔みたいにほぼほぼ全部入ってくるみたいな発想はもう悪くない。うん
そうですね。はい。まあちょっと暗い話題になりそうですが、はい、何度も言いますが、はい、戻させなければいいんですよ。
そうですね。
1% を据え置きさせればいいんで、単純に。
政権が我々を騙さないように我々から政権を監視していきましょう。
そうですね。
ラジオ食堂はノンポリラジオです。
ラジオ食堂はノンポリラジオですけど、食品消費税に関しては戻させんなと。つか 1% もうやめろ 0% にしろアホでかい声で言っときたいです本当に。でもちょっとこれ難しいところがあって、うん、ラジオ食堂は食べ物系沖縄インターネットラジオなんですけど、はい、外食の話題の比率も大きいんですよ。
そうね、
外食はこれから食料品の消費税が下がるせいで、うん、経営的に難しくなってくるんでそこはね結構
あの消費税が下がるだけでも難しくなる。
まあつまり内食と外食の格差が 7% 広がっちゃうんですよ、
うんうん、あそうか、あだから外食が凹むのか。
そうだからサイゼリアがよく言ってるのは、うん、サイゼリアの競合他社は自炊って、ね、恐ろしい会社やけどサイゼリアはそんなクレジーな会社はサイゼリアぐらいしかないねんけど、うん、でもやっぱり消費者の行動は内食と外食のね金額を天秤にかけてやってるんでそれで 7%格差が広がっちゃうんで、それは結構きついよ、やっぱ。
きついな。確かに、それはきついな。
まあ、サイゼリアの企業理念をそのまま行動するんであれば、サイゼリア 7% 値下げせんとあかんからね。
サイゼリアがこれ以上ない。
まあ、せえへん
やろ。サイゼリアに 7% 値下げしろってさ、
せえへんやろけど、そんな。うん、それはあるんよね。まあ、という形ですね。ラジオ食堂は消費税の引き上げに反対をし続けます。うん、いや、もう、一生ゼロパーでええと思うねんけどね、ほんとね。
廃止すればいいよね。
うん。じゃあこれ、軽い話題です。軽いというか、どうでもいい話題ですね。秘宝、リュウジ、YouTuber のリュウジさんですけども、鉄鍋のジャンの料理は実際に作ってもうまいけど、美味しい棒の料理は美味しくない。こちら8月14日のニュースですけども。ラジオ食堂としては黙ってらんねえっすよ。こんなこと言われると。坂谷の一番好きな漫画、美味しい棒、うん。
鉄鍋のジャンじゃないの？
それはね、日によって違います。一番好きな漫画は美味しい棒。二番目に好きな漫画は鉄鍋のジャン、
うん。
これは日によって1位と2位は常に入れ替わります。
でもどっちも好きやんちょっ
と。一番と二番です。俺が好きな漫画の美味しんぼと鉄鍋のジャンは。それをね、片方を腐して片方をあげるなんてやめてくれよ、リュウジ。ずっとラジオ食堂お前のこと応援してるんやから。
応援してたんや。
嘘ごめん。
ちょっと知らんかと。
そんな応援はしてへんけど。リュウジさん。そんなにあれですか？味の素で思想的に真逆になってしまった美味しい棒が憎いんですか？
普通の話をするけどさ、うん、美味しい棒って100巻超えてるじゃないか。
はい。
なんか仕事場いろんな料理があるじゃないか。
はい。
再現したら美味しくないものも再現したら美味しいものもどっちもあるよね。
あると思いますよ。うん。
まあ正直どないして再現するねみたいな料理もあるじゃない
ですか。うん、あるし、そうだね。美味しい棒はあんまりレシピを重視してない漫画だからね。
そうだね。作り方もあんまり。
うん、そう。美味しんぼって、原作者の狩谷哲が、男組っていう漫画で一発当てて、大富豪になって、印税をもうほぼ全部使う勢いで、食道楽した結果を書いてる漫画で、狩谷哲さんっていうのは漫画原作者だから、料理人じゃないんで。
あ、
だから、自分が食べためちゃめちゃ美味しいものを紹介してるだけなんですよね、基本的には。
あ、
うん、だから、再現っていうのは、なかなか美味しいもの漫画読んでるだけではできないですよ、もちろん。で、鉄鍋のジャンっていうのは、小山 山恵子さんっていう、ね、
料理のグルみたいな人がね。
そう、日本で最も料理に詳しい人が監修に入ってるんで、なんかそれと比べたらねと、かわいそすぎるやろと。
そうだよね。
美味しん坊の場合は、どっちかといえば素材の力の方が強いんですよね。で、思想も素材の力を真っ当に引き出すのが料理っていう状況なんで、だから貝原雄山になって、そばにわさびなんかつけんなって言って、切れ散らかすわけじゃないですか。そうだね、食べてみよう。
カツオの刺身にマヨネーズみたいな話。
それは美味しいらしいけどな、うん。っていう思想の漫画なんで、よく言われるのはあれね、思考 VS 究極の一番最初の戦いで思考が出すのが、卵の黄身の味噌漬けなんですよ。うん、あれ、俺何回も食べたことありますけど、うん、まあうまいけど、そんな感動するほどうまくはないです、あんなもん。卵を味噌漬けにしただけですもん。
まあそうだね。
うん。あれは最高の材料で卵の味噌、黄身の味噌漬け作ったら死ぬほどうまいんですっていう話なんで、レシピ関係ないんですよ、これに。
ああ、確かに。だから最高の卵、最高の味噌みたいな。
そう。あと、あれね、貝原雄山の使用人の元村という男が、米を、
ピンセットで分けるよね。
一粒一粒、より分けて、ご飯の粒の大きさ合わせるとかいうエピソード。そう。とかね。
すべての米がしっかりと粒が立って炊き上がってい
く。っていうね。
不揃いな粒がないからみたいですね。
あれ絶対味変わらへんよって思うねんけど。まあそういう漫画なんで、こういう言い方はよろしくないね、リュウジさんって。そらね、あなたが大好きな、まあ俺も大好きですけど、味の素をあんだけ批判した美味しいものに対していい感情を持たないのはわかりますけれども、一番好きな漫画美味しいもん、二番目が鉄鍋ジャンの僕としては、ちょっとこれは許せなかったなっていうところなんですよね。
リュウジさんね、X のポストで多分ちゃんとした料理研究家が監修してるかしてないかの差だと思います。
そらそうやろ、してないんだよ。
そこまで分かってんなら言わなくていいんだよ、
ね、漫画の進化だから難しいよね。だから何も料理も食べ物も知らないビッグジョー先生っていうのが妄想だけで適当に書いてた漫画が70年代の包丁に味兵であって、うん、まあそれのカウンターとしてさっきも言ったけど印税全部使って食道楽しまくった原作者がきちんとしたグルメ漫画として書いたのが美味しん坊で、その美味しん坊のある種のカウンターとして料理監修もちゃんと入れて誰も見たこともない料理しかもめちゃくちゃ美味しいっていうのをきちんと提示したのが鉄ダメドジャンっていう、そういう10年越しの進化があるんで、まあだからあれですよね、ビートルズより放課後ティータイムの方が演奏うまいよねって言ってるぐらい愚かな話ですよね、う
ん、
それは。
そもそも同一の比較の途上に乗せんなと思って、
う
ん、
ラジオ食堂美味しん坊なかったらなかったですからね。
ああ。
うん。だから鉄ダメドジャンも美味しん坊もラジオ食堂が始まった理由の大きな二つですから。
いやー、だからでもやっぱね、ナンバーワン料理漫画はなんだって言ったら美味しいもんにな
る。そう、美味しいもんですよ。まあ、料理漫画というよりグルメ漫画って言い方した方がいいかもしれないけど、
ね。そうですね。うん、グルメですね。素材っていうことを言い出すとね。
で、鉄ダメドジャンはグルメ漫画では料理漫画だけど、どっちかといえば料理漫画なんで、それは、まあ、レシピなりね、再現したら美味しいもんもできるでしょうよっていう。話ですね。
グルメ漫画の共通会というか共通常識みたいなところがやっぱりありますよ。
ああ、美味しんぼ、
美味しんぼ、うん。美味しんぼ知ってるのは何とかなるの？
いやし、今発売されてる料理漫画、グルメ漫画は 99% 美味しんぼのパクリですからね。
まあ、再生産
ですよ。そう、
どうしても。
物語の構造とか、エピソードの作り方とか、大体美味しんぼを客観調べたら、あ、これと一緒やって
る。どこにある？
なんか、いや、それは偉大ですよ、本当に。美味しんぼ。
問題解決のソリューションに料理を出してくれっていうところを出しちゃった時点でね。
ね、もう全部美味しいものパクリですからね。まあ、あとあれね、キャラクター配置ね。
うん、
主役が男性で、隣に女性がいて、ライバルの強大な敵キャラがいてっていう。ラーメン発見年とか、まるっと一緒やからね。
ああ、そうだね。
美味しいもの。キャラクターの配置が、まるっと一緒やねんな、あれ。師匠兼最大の敵がおってみたいな感じが。
あ、ま、そこまで一緒だね。
うん。
だからラスボスがね。
そう。うん、まあ、あれはかなり意識的にやってんだと思うんだけど、美味しいもんは偉大ですよっていう。そういう話ですね。はい。ということで、新メニューのコーナーです。
はい。
今月紹介する新メニューはこの3つ。1つ目。
はい。
これは話題になりましたね。冷やしカップヌードル。
うん。
7月20日発売で2品出ております。開発期間丸5年。すげえな、日清さん。冷水で戻る特許技術、コードリハイド製法を採用。暑い夏にぴったりの冷たくて爽快な一品ということでですね。ついにカップヌードルが水で戻るようになりました。というやつですね。
うん。
冷やしカップヌードルって昔からインターネットでは有名だったというか、2チャンネルで昔あったよね、素手で。冷やしカップヌードル食べようぜ、みたいな。そこで結構研究されてたんだよね。もう当時言ってたのは、カップヌードルに多めの水を入れて、冷蔵庫で30分冷やす。そうすると、冷やしカップヌードルができる。これ30分じゃなくてもいいっていう説も結構あったけどね。1時間とか2時間でもいいみたいなこと。
まあ、30分はあんまり変わんないかもしれない、
ね。うん。まあ一般的によく言われてたのは、多めの水と30分。まあ、というのがありましたが、日清さんが公式に冷水で作るカップヌードルというのを出したと、灼熱熱湯と言われるこの日本でね、出したということで、果たしてどうだったでしょうか。ね、熱湯禁止って書いてますからね。
そうですね。
うん、冷水を入れてくださいって。
特許技術まであらかじめ取って、満を持してですね。
もしこれで本当に冷やしカップヌードルが食べれるんであれば、革命という以外の言葉が出ない。
それは技術守らないと。
うん、コールドリハイド製法って書いてますからね。
これ特許取得済みですからね、まあ。申請済みじゃないですからね。
まあだからこれが非常食とかその辺に役立つってい
うのもある、ね。っていうのもあると思います。
これは保存管のやつとかあるじゃないですか。
ありますよね。常温でも戻るんだろうな、そりゃな。
うん。
まあ基本はね、まあ冷蔵庫で冷やしたとか、それは常温で戻るんだろうから、うん。確かに
そういう。そう、そういうのがありますね。
うん、
先ほど言ったように通常のカップヌードルでも、まあ水で戻るんで、うん、災害時にそこまで大きなアドバンテージにならないかもしれないですけど、うん、5分で戻るっていうのはね、すごいよねっていう、そういった冷やしカップヌードル大変話題になりました。はい、二つ目。
はい。
8月18日、すき家、柔らかポークがたっぷり味わえるポークドッグカレー発売、旨味引き立つ特製バーベキューソースということでですね、そびえる肉に食らいつけ、ポークドッグカレー。すき家さん結構、後追い製品よく出しますけど、すき家さん。まあ、これ明らかに。
肉塊カレーで。
そうですね。ココイチの肉塊カレーを。意識された商品だと思います。通常のカレーメニューの上に肉の塊を乗せてボリュームもあって SNS 映えもするんじゃないでしょうかという、そういう立て付けの商品だと思うんですけれども、うん、問題は価格ですよ。全然違うのが。
そうですね。
ポークドッグカレー、並盛890円。安いな、多い。ポークドッグカレー、肉ダブル、並盛1230円。普通の値段ですけど、ここ行っちゃったらこれ2000円以上するんですよね。ポークドッグカレー、肉トリプル。肉トリプルでも1570円ですからね。
ここ行っちゃった半額ぐらい
で。そうですね。出してきて。だから、さすが、世界の全商さん。魅力的なメニュー出してくれるじゃないですか。あと、坂田にはすき家のカレーは結構評価してますんで、昔から。
そうだよね。
うん。だから、急いで旅に行ってまいりました。美味しかったんでしょうかね。で、最後、こちらオリコンニュースですけど、7月28日。鳥貴族、年間フェア開催で2ヶ月ごとに期間限定メニュー登場。第1弾は、胸筋肉を使用したユダヤ串など全6品ということでですね、この、フライドナス。フライドナス。
はいはい。
これが結構 SNS で美味しいと話題になっておりまして、
うんうん、ああそうなの、
食べに行きたくなっちゃうじゃないですか。
はい。
で、ナスをフライドポテトみたいに揚げたというわけなんで、普通に考えたら美味しいです。
そうですね。
ナスほど油に合う野菜はないですから、普通に作ったら美味しいでしょうとは思いつつも、僕としては中華料理とどこまで差別化できてるかっていうのが気になるところです。中華料理でも麻婆ナスとか頼むと、揚げられたナスで出てきますんで。で、ウグイス内の僕の家の近所の中華料理屋でも、ナスの素揚げってメニューにありますんで。
なんなら出すもんね、普通
に。うん。だから、そこだけ気になって、まあ美味しいのは分かってますよと。
うん、
でも、中華料理とどれくらい差別化してくれてはりますの、鳥貴族さんと。
どう美味しいんでっかってこと、
そう。美味しいのは最初から分かってると。鳥貴族として、この料理をどう定義されてるんですかっていうところが気になって、行ってまいりました。
うん、
ということで、新メニュー3つでございます。まず、冷やしカップヌードルですけども、
はい、
50点。
あら？
あら？
別にすごい商品だと思いましたよ。5分でね、ちゃんとも、ちゃんと、まあ、まあまあ戻る、
うん。
で、食べたら美味しい。
いや、
なんやけど、うん、5分でそこまで戻らんのよね、やっぱ。
うん、
あとね、割と僕は率直に言って、冷やしカップヌードルの方がうまい。
既存のカップヌードルに多めの水で30分、
うん。そう。そっちの方がうまい。何度か食べたことあるけど。まあもちろんね、これね、冷やしに合う味付けしてるんですね。ピリ辛キムチ味とか、鶏塩レモン味というか、両方食べましたけれども、味付けは美味しい。まあ冷やしによく合うような形で、ちょっと酸味が入ってて、うん、キムチ味に関してはピリ辛にして、夏に合うとか、冷やしに合うっていう味付けをしてて、うん、まあこれ自体はいいと思うんですけど、盛岡冷麺とかとね、近いタイプの味の組み立てをしてるなとは思うんですけども。まあ、やっぱり味の完成度で言うと、普通にカップヌードルの方が高いしなぁって。カップヌードルで水入れて30分冷蔵庫で冷やした方がうまいよなぁ。 と。で、量も少ないしなぁと。量少ないですよ、これ。
麺が 45g です
ね。そう。だから麺 45g っていうことは、うん、
カップヌードルマグかもしれないですよ。
かなり少ないですよ、ね、麺 45g って。カップヌードルミニが2、30なんで、うん、相当少ないですね。だって、これ麺 45g って、だいたい水吸わすと2倍ぐらいのグラム数になるんで、90g ですよ、うん。今森さんが大好きなパンチョとか、麺量何グラムですかって言って。
メガで600ですよ。
ねえ。まあ、それと比べんなという話ですけど。まあ、しかし、やっぱり麺45g。メ
ガの6分の1にもならない。
うん。だから麺 45g って相当少ないですね。で、希望小売価格285円なんで。これはこれで、カップヌードル大台超えたなっていう感じ。じゃあ、これ買うと300円超えるはず。
超えちゃいますね。まあまあまあ、これは企画商品だから。
企画商品。
企画商品とはいえど、うん、特許までわざわざ取っているということは、やっていきたい。
いや、そうだと思いますよ。ま
あ、完全メスとか外部の同じなので
。だから、
社会課題をおかけしていくんですよ。
うん、今まで一切なかった商品やから、はい、広げていきたいでしょう。まあ、あったけどね。冷やしカップ麺、お湯で戻して、それを水で締めて食べてくれみたいな。誰がそんな手間かけんねんって思うねんけどね。カップラーメンに対して。まあ、そういう商品あったけども、それすらしなくていい5分で戻るっていうのは、まあ、それは画期的だと思いますし、これから商品としては増やしていきたいと思う。けれども、ちょっとまだ商品としての練り込みが足りないかなとは僕は思っちゃう。
うん。
ほら、まあ、あったかいカップヌードルは、まあ、通常の醤油味があって、うん、シーフードがあって、カレーがあって、まあ、他の味もありますけど、うん、やっぱり、ある種の黄金パターンみたいなものが歴史を持って確立されてるわけじゃないですか。うん、そういったものが、これから、まあ、どっかのタイミングで出るんじゃない？
まあ、それはそうですよね。
やっぱり作っていきたいだろうし。
まあ、僕としては普通に、ノーマルのカップヌードルを水入れて、冷蔵庫で30分待った方がいいかなって思っちゃうね、これに関しては。うん、
今の話聞いたら、こういうのバリエーションあるのって、ザクとかのバリエーション、ガンダムのね。
ザク、はい。ザクキャノン、ザコマリーナ、ザクタンク。
ザクタンク。ハイザック、うん。それを見てるような感じになりますよね。うん、カップヌードルご飯とかもあったりとか。
ああ、そうです ね。どれが生き残っていくかっていう話でしょうけど ね。それはね。カップヌードルね、種類だけで言うと、100種類あるでしょうからね。僕らが把握しないだけで。
いやいや、でも、カップヌードルミュージアムとか行ったら、あってなるかもしれないですね、またね。うん、これも出てくるんでしょう、多分。
はい。まあ、だから商品としてはね、これからどんどん広がっていくだろうし、うん、本当、革命的な素晴らしい商品だったと思うんですけど、また常食として食べたいなって感じでは僕はないですね。
今後に期待。
今後に期待っていう形ではなってしまいますかね。次、すき家ポークドッグカレーですが、
はい。
うまいね。
お
ぉ。シンプルな感想。いや、まあ、それはうまいやろっていう感じですけど、すき家のカレーって、僕は結構昔から、バランスが良くて美味しいなって思ってて、牛丼屋とかで食べれる、僕らが想像する、
これくらい、
ね、全然尖ってない、給食的な、そういうカレーで、で、松屋は松屋で、ちょっと別の尖り方知ってるし、うん、吉野家は単にまずいから、だからすき家のカレーを僕は結構好きなんですよね。で、2年前ぐらいかな、すき家なんか面白いこと始めてて、うん、カレーの辛さを自分で調整できるようにしてるんですよね、あれ。僕はあんま好きじゃないですけど、酢のカレーソースはもう全然辛くない仕様にして、ホットソースで自分でカレーの辛さを調整してくださいっていう形になってて、で、それはそんなに好きじゃないですけど、それはそれで面白いとは思っているということで、今回乗っかってきたのが豚の塊肉。うん、まあ、でかい角煮です。
だから、すき家は肉をホロホロさせるのが好きなんですね。
そう。ほろほろチキン。
ほろほろチキン。うん、あれの流れなんで
し
ょうね。
ほどほどチキンも美味しいです。うん、何年前ぐらいかな ?5、6年前に発売されたと思うんですけど。うん、
ずっとやってますもんね。
うん、鶏のももの
骨付きのね。
ね。骨付きを、香川の骨付き鶏と同じポーションなんですけど、うん、あれを箸で崩れるぐらいの柔らかさまで煮込んだやつをカレーにトッピングするっていう。まあ、あれも美味しかったですけど、僕はね、外食産業全般の肉は柔らけ方がうまいだろうっていう思想にはあんまり組みしない立場なんですよ、実は。松屋の不自然に柔らかい肉とか、全然好きじゃないんで。で、ほどほどにもあれはあれうまいと思いましたが、あれ結構やっぱり柔らかさがメインの魅力となる商品だったので、そこまで僕は好きじゃなかった。で、ポークドッグカレーも柔らかさをメインに押し出してはいたんですけども、ただ、肉の成分ちゃんと残ってて、溶けるようだというよりかは、食べ応えもちゃんとある。で、 さっきも言ったみたいに、値段もね、結構お手頃で、僕頼んだ肉ダブルなんですけど、肉ダブルでも十分ボリュームあります、本当に。うんうん、で、それで1230円で、全然安いと思う、これは。で、すき家のカレーっていうのは、さっきも言ったみたいに、牛丼に期待されるカレーのど真ん中っていう感じですし、安くて、ボリュームの肉が乗っかってきたら、まあ、それはうまいよねっていう。うん、そこはね、すき家さんらしい、安定感のある料理にはなってた。それは思いましたね。まあ、あえて付け足すのであれば、いつも同じこと言ってごめんね。甘い味付けはあんま好きじゃないなとは思いましたけども、すいません。もう、これは僕の好みの問題なんで。うん、
そうですね。
いや、でも、難しいこと言ってると思うんですけど、この肉が甘い角煮風の味付けじゃなくて、カレー風味の方が僕は絶対美味しいと思います。あ、
このポークロック自身はあんまりカレーの付けがしてないのか？
全くされてないです。
あ、そうなん
だ。だから多分、別でも流用したいっていうのが、
タンシチューみたいな感じにしたいのかもしれない。
おそらく、そういう。
そっちの方が美味しいかもしれない。
ね、商品バリエーション考えてるんで、カレー味にすることはできなかったと思うんですけど、絶対カレー味にした方が味に統一感があってうまいと思う。
うん、
でも、すき家さんさっきも言った通り、ホットソースがあるんですね、
うん。
あのカレーの辛さを調整する。あれがあれば、カレー味とは言わずとも、カレーソースと親和性の高い味付けの方に寄せることができるんで、そこはね、さっきその方式あんまり僕は好きじゃないとは言ってたものの、このポークドッグカレーには合ってるなと思って。
うん、
はい。いいねって思いましたね。ポークドッグカレー。俺はほどほど鶏よりよっぽど好き。
ああ、そうなの、
ね、うん。まあでも、ほどほどチキン、うん、あっちの方が安いからね。
まあね。
比較は難しい、
ね。鶏と豚だからね。
うん。ほどほどチキン、あれ、ね、あんだけでっかいチキン乗って、だいぶ安かったからね。600円とか、そういうぐらいやったような気がする。けど、いい商品だと思います。
うん。
うん、これは、ぜひ食べに行ってほしいと思いますね。はい。最後、鳥貴族のフライドナスですが。
はい。中華やね。じゃあ中華料理屋行
ったら美味しいけどさ。
あと安いの？
安いから。取引だから同じ。
300円ぐらい。
390円から。
じゃあ、全然いいんですよ。300円。
鳥貴族さんの公式で言うと、揚げたナスに白だしとスパイスをかけてるやつなんですよ。で、スパイスの内容がちょっと僕のバカ舌だとわかんないんですけども、中華風だったように感じました。
ちょっとこれも味付けをなんかいろいろバリエーション欲しいですね。
ね、
うん、ホットソース。
ホットソースでもいいですけど。
塩コショウでもいいかもしれない。
ブルドック中のソース。
うん、ブルドック中のソースは嫌です。それは。バリエーションに期待するかもね。
確かに。
ナスのを揚げたものっていうのは、どういう味付けしてもおそらくうまいんで。
うまい。
いや、まあ、つうか、フライドポテトと一緒やから、フライドポテトはどんな味付けしてもうまいのと同じ理由で、フライドナスもどんな味付けでもうまいからさ。
シャカシャカナスにしたらいいわけでしょ。
そうそう。
シャカシャカナス。
シャカシャカだす。そう。
崩れてしまいそうだけど。
崩れてしまうと思うけど。
カレーパウダーとか、
まあ、定番やけどね。そっちの方がいいかなって思ってしまったね。次回も頼みたいって思ったね、これは。
まだやってるのかな？
やってるやってる。だって、俺、これ一旦、おとついやん。
ああ。じゃあ帰り、ちょっと取引行くって帰ろうかな。
取引行きますか？
取引行きますか？うん。まあ、SNS でバズるほどうまいかって言われると別にそこまでじゃないですけど、取引で出すメニューだったら、毎回頼んじゃいそうだなっていうぐらいの美味しさです。あ、
それはかなり最大級の産地じゃないですか？
そうですね。
いや、冷やしカップラーメンもう一回食わない？
食わないです。いや、でも、トリキはね、うん、焼き鳥がうますぎるから、うん、焼き鳥以外のサイドメニューなかなか頼めにくい。
いや、山芋のトロはね、すごい食わないの。
あ、俺あれ食わないです、ね。
食わないの。
いや、美味しいけどね。いや、俺、トリキでサイドメニュー頼むのは、煮卵ぐらいかな。
煮卵？
煮卵か、ちゃんじゃか。
ああ、そうか。ちゃんじゃ好きだもん。
うん、ぐらいから他あんま頼まんね。焼き鳥でんだ。まあでも、いや、美味しいと思いましたよ。ぜひね、キャンペーンメニューみたいですけども、これは定着してほしいと思いましたね。
最後に聞いていいですか？
はい。
同じキャンペーンメニューの長野パープルカフェ、パフェは召し上がりましたか？
召し上がってると思う、
お前甘いもん嫌いやもん。
そうそう。
長野パープルパフェって言ってるけど、多分下にあるのはワッフルですね。
ワッフルですね。だから長野パープルのシロップをかけた
けど、ね。あ、でもこれは300円で食べれるんだったらいいデザートじゃないかな。
え、ごめんなさい。長野パープルって何でっか？
ブドウ。
あ、そうです、うん。長野の紫やからブドウですか。うん、ああ、なるほどね。あ
の、シャインマスカットみたいな感じの
ブドウ。ああ、はい、
うん。ラジオ食堂って本日のスイーツコーナーがあるんで。
もしかしたら、スイーツ、じゃあこれで。
スイーツコーナーこれです。
あ、今回
の声です。
あ、これはそのためだったのかい？
そうなの？
そうです。
今、目の前にスイーツがあるんですけど。
はい。じゃあ、ということで流れるようにスイーツコーナー。
はい、じゃあ、
598円もするとは思ってなかった。
スーパーのカットフルーツだって結構高いっすよ。
うん。セブンイレブンのカットフルーツは、長い間売って、てて
美味しいんですよ。何食べても美味しいの。
セブンイレブン。
セブンイレブンの。
これ食べたことない。
で、今回買ってきたのはスイカなんですけども。
いいですか？
じゃあ、頂戴します。ちょっと、セブンさんのですね、スイカの現在地を確かめたいなと思いまして。
うん？
うん。普通にうまいじゃないですか。
美味しい。
ちょっと、生ぬるくなっているのが、うん、残念ですけどね。
どうだろう？上品ですね。
抜群にうまいスイカを100点としたら、完全に熟れた、ちゃんと冷やしたスイカを100点とするんであれば、70点。点から80点ぐらいの味です。
ああ、僕も70点ぐらいかなと思います。うん、全然これでいい。
まあ、70点とはいえ、セブンイレブンでね。
こんなに美味しいんだ。
買えるカットフルーツと考えると。
うん、たまに、駅の池袋の自販機にある、
うん、
ドールのリンゴの自販機を。
ああ、はい、
はい。あれたまに、カットできるんだよね。
うん、なんか、幼虫とかに小腹すいて。リンゴだったら罪悪感ないじゃないですか。
昔リンゴダイエットってやったぐらいです
か。あったね。いいんじゃないですか。
ああ、いいですね。
うん。
大変美味しい。
さすが、セブンイレブンさん。世界水準の物流企業だと思うんですけど、うん、セブンイレブンさんぐらいになってくると。うん、まあ、そういう企業が作ったら、まあ、こんぐらいうまくなるってことですね。ついでにですね、セブンさんのドーナツずっと食ってなかったなと思って、ちょっとセブンさんドーナツ、
うん、
ずっと食ってなかったけど、現在地いかがですか、これっていう。
うん、何回かやってるんですね。
そう、
ね、
何回かやってるんで、今どこら辺おるかなって思って。
じゃあいただきます。はい、これはプレーンなドーナツですね。
プレーンなドーナツですね。
なんか甘さが。
あ、いやでもレベルアップしてるねこれ。
あ、美味しい。
いや普通にうまいな。
うん、
レベルアップしてるな。セブンイレブンは多分今2026年に売ってるドーナツっていうのが、うん、多分3回目ぐらいの参入なんですよ。
うんうん、
何回も撤退してる。
うん、
で結局のところ専門店よりは美味しくないよねっていう評価に落ち着くのがセブンイレブンのドーナツではある。まあそう当たり前やけどね。
うん、
で今まで何回かセブンさんのドーナツ食べてたけど、やっぱりね油の香り、
うん、
油の香りが良くなかったから、
うん、
店の方がうまいやんってなっててんけど、うん、今はだいぶそれが気にならなくなった感じがする。
全然油の匂い僕は気にならない。
うん、
まあ、僕はちょっと鼻がそんなに鋭敏じゃないんです。
まあちょっと、まあ、コンビニっぽい油の香りやなってほんの少しだけするけど、昔と比較するとだいぶその辺は専門店に近づいてるねこれ。
うん、
あ、美味しいじゃないですか。
うん、甘さも全然ないね。
うん。
僕も最初これ全然甘くないなって思ったんですけど、うん、
でも食べてから
食べていくと割と十分な甘み、うん。まずいお菓子かまずいって言ってただ甘いじゃないですか。
うん、
そうじゃなくてむしろ美味しんぼスタイル。
素材の味。
そうそう、小麦の味と香りが
生かすための最小限の甘さっていう感じで、うん、
いや
じわじわ、うん、地味というか、
ね。うん。レベル上がってるのは
スイカもそうだし、ドーナツもすごい上品だ。
うん。
まあ、丁寧な仕事を感じ
ら
し
い。まあまあ、スイカフルーツやからね、上品も下品もないと思うんだけど、さすがやな、セブンさん。はい、今回、セブンイレブンさんの現在のスイーツの実力を試すということで、まあ、両方ともさすがと。
そこで君とまた